おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニスト指揮者の西谷邦人です。そして
タコのザンクです。
はい、よろしくお願いします。ザンクさん、12月になりましたよ。
そうですね、
毎年言ってるんですけど、
はい、
もうあれですから、もう今もう僕の中で2023年始まっちゃってますから。
あ、始まっちゃいました。
0月ですよ。
なんかあのこれ始まる前に、うん、なんか毎年言ってるって言って、そうだっけと思ったけど、うん、今のやり取りで、うん、あ、去年聞いたって思いました。
そうで、はい、みたいな感じで終わるんですよ、いつも、うんうん、でも聞いた。どうなんですか、どう思いますか、実際12月31日とかって寂しくなんないですか。あ、今年も終わっちゃうなみたいな。嫌なんですよ僕、そういうなんかネガティブじゃないけど、うん、寂しいの嫌いなんで。だからお祭り人間だから、基本的に。だからやっぱり、あ、もうやった、始まった、もう逆にリードしてますみたいな、もう1ヶ月俺は2023年に入るのを、
う
ん、
そうですね。いや違う違う、今ね、それで思いついちゃったんです
よ。あ、なんですか、なんですか。
結局1ヶ月先食いしてるから、
はい、
来年の12月削れてるんですよね。だから今年も2022年の12月削っちゃってるんですよね、結局。
はい、大発表します。
はい、
すごいこと発表します。
はい、
すごいですよ。
はい、
今回5大発表。
はい、5大発表。
うん、ポッドキャストの、
ね、5大発表、すごいですね。
今年ね、はい、発表されたスポティファイから発表されまして、
はい、
うちらのこのクリントのポッドキャスト、
はい、
ね、ザンククリントのポッドキャスト西谷クリント高野ザンクっていうね、正式名称は。
うん、わかりました、ね。はい、
で、新しいエピソードを657分も制作したと、
はい、
これは、同じカテゴリー、音楽ですね、はい、のカテゴリーのクリエイターよりも 79% も高い数値だということ、
うん、
お、素晴らしい。
79% はどんな感じなんだろう。
だから多分ですけど、うん、多分400分くらいじゃないですか、いつ。
ああ、なるほど、そういうことか、そういうことか。
だから僕らは657分も制作しているっていう。
あ、
すごいですよ、657分も喋ってるんですよ今年。ここで、
うん、なんか分かんないな。
はい、じゃあ次いきますよ。
はい、
再生回数として一番ね、はい、再生回数として、はい、一番多かったのは、
はい、
219回の、
はい、
オーパス219の、
はい、
夏の支援会2022とコンクールラッシュみたいなやつが、
はい、もう正式名称が分かってない、省略されてるのをちゃんと調べてないっていうのがすごいですよね。はい、その当時219回目が一番
高かったですね。それ聞いてみたい、
聞いてみよう。
うん、大したことないでしょうね。で次いきますよ。再生された国、
はい、国、はい、
日本が1位じゃないんですよ。
すげえ、なんで
1位がなんとカナダ。
なんで
カナダに知り合いいるんすか。
い
ない、僕いないっすよ。
すごい、
マーティン先生が聞くはずないからね。マーティン先生、僕の先生、
なんで、
な、誰が聞くの。カナダ人、
カナダ経由でなんか聞いてる人いるんですかね。
え、すいません、カナダの人聞いてくださって本当ありがとうございました。
サンキュー、サンキュー、
先生、
サンキュー。
まあ、センキューだけど、
と
りあえず言っときゃいいみたいな。
そうそうそう、知ってる。
で、2位は日本なのね。
2位は日本、はい、よかった。
普通1位日本でしょうと思ってね、リスナーが多い。
何かがおかしいですよ、何かがおかしい。
で、3位はオーストラリア。
オーストラリア、
うん、誰かいるんですか、オーストラリア知
ってる人。いないですね。
カンガルー、あってって間違えてつけちゃったのかな。
ああ、
でもあっていう感じのものではない
けど、クリトのポッドキャストって、うん、アルファベット多いじゃないですか、タイトルに。
あ、
だから一瞬、
うん、
英語のコンテンツだと思われるんじゃないですか。
やばい、じゃあ英語でやんないといけないってことですかね。
Yes That's right
すごい英語力ですね、
うん、
すですよ。ということでね、カナダが1位で、はい、まあ英語圏だっていうね、ことでね。
そうですね、
まあ、やっぱり英語の人たちにも大人気なポッドキャストなわけですよ、
うん、でも、あ、そうか、ポッドキャストを英語でやったことないですもんね。 YouTube はやってたりしますね。そうですね、はい、
4、
はい、
あなたのリスナーのリスニングタイプは、
はい、皆さんってことですね、これ聞いてる皆さんってことですね、はい、
で、あなたのリスナーのリスニングタイプは、
はい、
一途なマニアタイプ。
一途なマニアタイプ、
あなたのリスナーは私たちですね、
はい、
リスナーはひとたびファンになれば一途です。最新リリースは欠かさずチェックし、お気に入りのエピソードはリピートして聞きます。ありがとうございま す, います皆さん、本当にありがとうございます。
そういう方々にね、
そうですよ、
マニアですよ、支えられてるわけですよ。
ザンクマニア、
いや、ザンクマニア、ク
リトマニア、
クリトマニア
に包まれてます。
はい、
はい、じゃあ次いきます。 今年あなたのポッドキャスター大きく成長しました。
ふわりとしてますね、うん、結論としてね。
フォロワー数は 41% 増え、
あ、なるほど。
リスナー数はなんと 66% 増え、お、時間も再生時間も 75% 増え、
はいはいはい、
あ、いや、再生、あ、いいのか、再生数も 85% 増えております、うん、ということで、はい、発表でした、今年の。
よかった。
クイーンズのポッドキャスト、いや、あのね、ちょっと後半失速しましたけど、ちゃんとやってたんですよ。
そうですね。でも今まで の、うん、要は蓄積があるってことですよね。今年発表したものじゃないやつも今年聞かれてたらそこにカウントされてるってことですよね。
あ、きっとそうでしょう ね。
だからやっぱりこう溜まっていくってすごいです。いいことですね。
224回目ですよ。
うわー、すごい、224か、う
ん、なんかね、最初ね、ポッドキャスト始めた頃、うん、100回超えしてる人に超笑ってたんですよ。無駄に100回超えてるよとか言って、
そうで
したね、すごい笑ってたんですよね、僕らね。
でも結構100回はもう、だって毎週週2回とかだったから、あっという間に100回行きましたもん
ね。行きましたね、頑張りましたね。とりあえず100回行こうとか言って、うん、で行って笑ってたけど、
はい、
でもやっていくうちに100回ってすごいねみたいに、
は
い、
あ、そうそうそう、
そう、3桁やってる人って何なのって、すごい継続の、継続は力なりですよ。
確かに224回ってすごいですね。219回ってじゃあ割と最近ですね、その一番聞かれてる。
あ、そうですね、
はい、
なんでだろう、なんかだんだん人気になってきたからな、分かんないけど、はい、で、そう、なんか継続は力ないですけど、なんか継続してることありますか、はい、こうポッドキャストとツイスター以外に。
ツイスター、
ツイスターじゃない、ツイスター、なんだっけ、
美味しいやつになっちゃった。
違う、はい、
ブログね。
いや、あ、そうか、ブログも継続かしてるか、
はいはい、
ですね。あ、なんかさ、ザンクさんってさ、
はい、
人と喋っててもずっとツイッター見てる人じゃない
ですか。違う違う、そんなことない、今メモ219回なん、どんな話だったかな。
あ、すごい、メモされてる、僕より偉い。
メモじゃないです、これクイーンズさんが送ったやつをメモで
撮ってる。あ、そうなんですね。
こんな夏の、
やっぱりだから興味があるんです
ね。僕の夢を見たって、会社で働いて全然使い物にならないサラリーマンやったっていう時ですね。
すげー、よく覚えてますね。なんか記憶力
さ、低下してたんですか。 You are fire! のやつですよ。あ、今カナダの人超受けてます。今カナダで大爆笑ですよ。おお、トランプ、おお、トランプ、トランプ、ミスター・トランプ。
なんでトランプが
You are fire! ってそういう番組やってたらしい
ね。そうなんですね、はい、へえ。
はい、
もう、
はい、
もうイーロン・マスク氏。
あ、はいはいはい、
ね、
ええ、
超嫌いそうじゃないですか。
まあ、そう、
もうダンクさんの大嫌いなタイプだなと思って。で、いろんなセレブの人がツイッターをもうあいつのもう、ね、使ってるもん嫌だからってやめてる、うんうんうん、でもダンクさんはもうツイッター中毒の人だから、
はい、
どうすんだろうってずっと思ってた。それ質問したかったの今日。さあ、聞かせてくださいよ。
別に
まずイーロン・マスク氏の見解。あ、僕は、
うん、
ごめんなさい、皆さん、イーロン・マスク氏の人嫌いな人って結構いると思うんですけど、うん、なんか僕はどうしても、
うん、
経営者側に立っちゃうんで、
うん、
正しいって思っちゃうんですよ。あれは正しいし、
うん、
日本がね、影響工業みたいな、もう制度も半分なくなってるわけだから、やめなさいよぐらいに思ってる人なんで、うん、ごめんなさい、あれは正しいし、うん、ね、会社が潰れんだったら、
うん、
ね、まあ、買収したわけだし、うん、好きなことやってる、うん、ね、と思っちゃう人なんですよ、ね、でも絶対に逆の意見を持ってらっしゃると思ったんで、うん、聞かせていただきたい。
まず終身雇用が言えてないっていうのはすごいですよね。
終身永久雇用じゃなかったの。終身雇用からもう僕には関係のない話だから ね、 そうそうそう、
うん、経営者だから ね、 ね、いや僕は、ね、システムを残すために人を切る必要はないと思っている人
間。なるほど、システムごときなんかにね、
っていう。そうそうそう、だから人が残すでもかといってそのシステムの中で、まあいらないって言ったら失礼、いらないっていうことはないな。その人がうまくそのシステムに乗れてないんだったらそこは、その人は、まあ、別のところに行ってもらうっていう感覚は分かります、うん、だから多分今の世の中のほとんど特に日本の企業しか僕は分かんないですけど、それも数少ない企業しか分かんないですけど、まあ無駄という点では、
うん、
無駄な仕事は多いと思いますよ。だけど、
うん、
やり方かなと思います。だから、うん、
突然ね、
それで報道で出るのってほら、
うん、
もう一気に一線 人解雇とか、
うん、
もうそういう話じゃないですか。
一応3ヶ月分の退職金を渡すらしいですよ、
うん、それが、うん、まあ、何してた、どういう仕事をしてた人かによるから、
あ、
だからそれが見えないとあれだけ聞いちゃうとちょっとなと、納得できないとも思わないけど、あのちょっとやり方はもうちょっと他にあるんじゃないのとは思います。ただ向こうは、向こうというか僕アメリカはほら聞くとさ、辞めてもまあ
そうそうそう、
すぐっていうか、
そうそうそう、
会わなければもうすぐもうクビで、うん、もうあなたに会うとこ行きなさいみたいなところで、ね、の行くっていう回転が早いから、あんまり日本と日本に置き換えて語れないなと思います。
あ、
ただ、うん、人としてそういう振る舞いをする人が好きか嫌いかっていうと、うん、まあ嫌いって感じですね、う
ん、週80時間はあれよく分かんなかったんですけど、あれね、ほら週80時間の、
はい、
だからまず半分切ったじゃないですか、
はいはいはい、
従業員をね、ツイッターの従業員、
うん、
マスク氏が、でそれでその後週80時間で、ね、働けますかと、働けない人、うん、働ける人はクリックをせよっていうメールが来たんですよ。
で
働かない人は嫌だ、うん、週8時間も働けない人は、
うん、
あのすぐにやめ、あの 3ヶ月分の給料もらってやめてくださいっていう通告を出したんですよ、
うん、
でさらにだから4分の1くらいになっちゃったんですけど、
うん、
はし、でもよく考えたらザンクさんも週80時間ぐらいしか働いてんじゃないのって
80時間働いたことはありますけど、
80時間ってどういうこと、ね、って思いますけどね、
はい、昔あの月396時間ぐらい働いたことありますね、月、はい、
300?396
だから1日で割ると30日で割ると13時間ず
つ、え、 週に割ってくださいよ、
え、週に割ると、4で割るから
90時間、おマスク氏の下で働けるじゃないですか、
働けますね、
いやー、ワーカーホリックって言うんでしたっけ、
いや、あのそれは僕これごめんなさいね、クイントさんは僕はそれを断固として否定する派だと思ったかもしれないですけど、うん、あの仕事による80時間肉体労働しろって言ったら無理でしょ、
あ、それは、
うん、だからそういうことですよね、
うん、
だからあのいろんな、要は趣味仕事にしてるような人って、
うん、
自然と80時間ぐらい働いてる時はあると
思うんですよね。そうですよ。僕なんかもうずっと働いて
るでしょ。だからそう考えると、
う
ん、まあ好きでやってる、いやこの仕事好きだし自分に合ってるし、まあ働けるよなと思えば80時間っていうのが、まあそんなにものすごく、うーと80時間だから7で割ると1日11時間ぐらいか。
12、うん、まあ7で割れば
ね。ならまあそんなに、だからその肉体労働とか、あの、まあ、11時間クレームを聞き続ける仕事とかだったら、
あ、鬱になっちゃう、
やっぱまずいと思うけど、うん、仕事による、
何なんでしょうね、ツイッターの仕事って、
そんな分かんない、だから結構なんだろうな、こう言っちゃあれですけど、要は常に手を動かしたり頭を動かしてるっていうことってないと思うんですね、働いてても、
うん、
自分もそうだし、うん、自分もやっぱりあのすごくこう仕事がはかどる時間もあれば、
うんうん、
そうでもないダラダラしちゃう時間もあるから、
うんうん、
そう考えると、11時間なり12時間その配分、
うん、
うーん、うまくすれば働けないことはないのかもしれないですね、
うん、だから、なるほどね、だからまあ職種によるでしょ
う
ね、
そうそうそう、
わかりました、じゃあ革新的なところいきますよ、
はい、
ツイッターどうする、もう関係ない、別に誰が作ろうが、
うん、
俺は関係ない、ツイッターの中毒は絶対やめない、もしくはちょっと離れてみようかな、もしくは俺はもうマスク氏嫌いになったから、
うん、
もうあのツイッターなんかやってられるかバカ野郎、はい、アプリ削除、はい、この3つですね、選択肢、
3つ目はないですね、
まずない、もうやっぱりもう中毒になっちゃったから
無理、違う違う違う、
もう離れられません、
違う違う、嫌いだからっつって、
うん、
そのテクノロジーを否定することは僕はないです、
なるほど、
相手が嫌いだから、だけどそれ例えばそこで稼がれたお金が、
うん、
まあ、今無料だしね、
うん、
だから有料になったら多分やめます、
ああそっか、
はい、それだけのこと、
ね、ステーキ券が嫌いだとかあったじゃない
です
か、
ステーキ券は嫌いだし、まあ、正直僕はあれなので、あののであの好きな方もいると思うので、
そうそう、
正直
わかる、なんだろう、わかんないけど、なんか喋ってます、
は
い、
ので行かないだけ、
はい、わかりました、
はい、
なるほど、まあツイッターなん
で、
ね、
まあ、食べ物はちょっと
別ですね、
違うかな、あとお金払うからね、
はい、だから結局そこですね、
うん、
有料にした場合、だからツイッターは無料だからよかったけど、うん、有料に
有料サービスになったらやらないですね。
うん、なんか有料にする。
ただブログを更新しましたよっていうのをどこであれしようと思って。あとツイッターだけでつながってる、まあ、知り合いみたいなのもいるので、そういう人たちとどうしようかなとは思いますね。
そっか、うん。ブログって、まあ、検索で引っかかりますけど、うん、ね、それ CQ ワインとかね。
ああそうですね。
知らだけど、なんか広められる場所って確かになんか SNS 以外ではなんかあるんですかね。
まあだから Facebook とかそういうのやればいいん
ですけど。SNS じゃないですか、はい、SNS 以外でブログを広めたいっていう場合どうすればいいんだろうって今思ったっす。なんか他にあれば僕やりたいなって今ちょっと思ってるんですけど、まあ、それが分かったらやってますよね、
うん、やってると思います、
ね、後でちょっと調べてみましょう。
そうですね、
はい、はい、すごい長い枕でした。
あ、枕だったんだ。
そうです。そうか、はい、じゃあ、タイトルコールいきたいと思います。くにとのポッドキャスト。
くにとのポッドキャスト。このポッドキャストはバイオリニスト指揮者の西谷邦人さんが音楽、趣味、その他興味のあることについて語る配信番組です。
ふむふむ。
この番組は Apple Podcast、Anchor、Spotify などで配信されているポッドキャストですので、チャンネル登録、購読をお願いいたします。
へ
ー。また Twitter アカウント、Gmail アドレスも開設しております。
ほうほう。ということで、ね、相槌を入れてみるみたいなね、
うん、
ことをちょっとやっぱり今2023年0月なんで、入れてみた、ちょっと新年、うんですけど、
はい、
すごい今あっけに取られてますね、
うん、ちょっとでも明けましておめでとうやったなと思って、2023年実際の1月1日の時
いいの、うん、例えば中国も新年って2月か3月にあるじゃないですか、はい、ね、あんな感じっす。
さよならが嫌いなんだねきっと。
うん、
さよならが寂しいタイプだね。
さよならさよならみたいな歌ありましたよね、
う
ん、
キーが全然違うけど
分かる。はい、嫌い、さよなら。
だからですね。
実は
クリスマスどうするんですか。クリスマス0月なのに、
まあ、どう0月25日にあるわけですよね、クリスマス、ね、
あるんだ一応、
う
ん、
クリスマスっていうね、
あ、
そうそうそう、あります、うん、大丈夫です、
大丈夫、うん、
まあ、一応変換されるんで、
朝から
言われた、英語と日本語みたいなんです。僕は、僕の中では0月25日だけど、世の中12月25日だよ、
ね、なるほどね。でもなるほどね、11月までしかないってことでしょ。
はい、あれ今何の話だっけ。そうだから、え、待って、明けましておめでとうございます、はい
はい、新年ね、
うん、
新年の気持ち、
あ、で、はい、もうそうそう、もうあるわけなんですけど、
はい、
ちょ、何言うか忘れちゃった。それ突っ込まれて突っ込み返して、
はい、
まあ、こ、先
おそこまで、
去年どうでした。
去年
どうでした。去年じゃ、今年だ、今年、
去年ね、
今年ね
2022年ね、
2022年
2022年って言えば
2022年、
僕の今年だし、クニトさんの去年だから、そうです、ね、2022年って言えばいいんですね。
今年はボロボロだったはず、
はい、なんで
1月の1日のいきなり朝に転んだから。
そうなの、そうなんすよ、歩きスマ
ート、ある意味役年じゃなかったですか。
そうね、役落とししたんじゃないですか、そこで
役落としの日、うん、今年は年だったから、ね、でもなんかね、香川行ったりいろいろ、
そうそうそう、後半伸びてきました、
うん、
あ、後半戦だから日本と一緒、日本代表と一緒、後半戦
先つまずいちゃうんだ、
そうそう、先点取られちゃう、先点取られちゃったけど、
うん、
にポンポンとね、
お、はい、まあ、香川が一番ビッグイベントですか、そうでもないですか、何かありますか。
まあ隠してることを除けば、
何すか隠してるって。
隠してることを除けば
ビッグイベント、ね、隠してることなんか、
隠してることを除けば、まあ
隠してることなんかないじゃないですか、まあ、もうブログで毎日更新してんだから、いつもなんか疲れたとかな、
ブログで書かれてることが本当かって言ったら分からないんですよ。本当に言いたいことはブログには書けないんです。
まあそれはね、
そうなんです、
そうだろうけど、
ね、ブログと日記別々みたいなもんですよ、うん、はい、
でもほらポジティブなブログしか残さないようにしてるから。
そんなことないですよ、もう毎日ネガティブですよ。もうちょっと見たらちょっと、
そんなことないです、
外閉じよう、外 PC を閉じるみたいな回もありますからね、はい、
ザックさんと手塚先生のブログってやっぱりみんな対比するんですよ、結構、ね、比べられてますよ。
そうなんですか、 まあ、毎日ですからね。
いやそうそう、お互い毎日どっちも毎日だから、うん、だから、そうそうそうそうそうそう、どうなんですか、負けてる感ないですか、ちゃんと。
負けてますよ基本、ま、
でもしょうがないのは、一つは向こうは全部公開できるから、うん、あの手塚先生は仕事のことが公開できるじゃないですか、
はい、あでも僕仕事のこと公開してもちっとも面白くないんで。
そんなことない、やったらすごい。
ちっとも面白くないから、
やったらすごいと思うし、その企業にとっても絶対プラスになると思うけど、きっとやんないし、ダメだって言われるでしょうね、きっとね。
ちっとも面白くないんで。
そんなことない、だって芸能人に会ったりできる仕事らしいですよ。
ね、
誰かにね、いやそれ言わなくていいと思いますけど。
最近今年会った芸能人、うん、あの
西谷真理と、西谷真理と。
あれ今なんか脳に直接ささやかけてる
感じが、サブリミナル効果
したな今。すっごいシャルドネの香りが、香りを浴びながら今。すっごいシャルドネの香りを浴びながら脳に直接こう語りかけられた感じがしますけど。
ねえ。
はい。まあ、芸能人3人ぐらい見ましたね。
お
あんまり感じ、あでも男性多かったな。あんまり感じのいい人じゃなかったから言わないで
も、まあまあ、まあ、それはうん、それそれそれ、
はい、感じのいい人だったら覚えてるんですけどね。はい。
いや私も聞いてくださいよ。
2022年どうでした？すごかったんですか？コンサートはいっぱいやっちゃって。
もうね、コンサートだらけ
でしたね。アメリカも行って。
本当です
よ。アメリカどうだったんですか？
このやっと聞いてくれますか？本当は前回に聞いてくれる予定だったのにね、うん、スペインがどうのこうの言ってね、うん、なんか、ね、
だってもう12月2日の配信で、そこに触れないわけにいかないじゃないですか。
この年末の配信でやっとアメリカに触れてくれまして、うん、メラトニン買ってきてっていうところです。完全止まってたんですよ。
これあれちょっと待って、これいつ配信するんですか？
これ年末らへん。
あ
2、3週間後。
さすがに224回ともなるとざっくりしてきますね。
そうですね、はい、まあ、2、3週間後ですけど、
はいは
い、あのいや取れる時間があって、取れる機会があったら、はい、これを早めます。
はい。
うん。だからこうね、うまくこう配信を。はい、わかりました。
うん。アメリカどうだったんですか？
もうざっくり聞くな。
三大アメリカ話。ベスト3。
羽田空港が、
はい、アメリカじゃ
すごく静かだった。
アメリカの話じゃないじゃん。
あと、う
ん、
ハワイが、
はい、
日本人が30分の1だった。
はい、
人数が。
そのぐらいの感覚。
アジア人だと思って、日本人かなと思ったら韓国人。
あ、韓国の人ですか？中国じゃなくて。
で、はい、でやっと日本人見つけたと思ったら、はい、なんか花嫁姿で。
あ、はいはい。
で、僕エレベーターに乗った時に、ね、はい、ホテルのね、はい、エレベーターの時に、はい、花嫁姿で、あの、うん、あれそう、リージェンシーですよ。
うん、
で、あのなんか来て花嫁と、はい、まあ、あのすいませんとか言って、はい、一回押してくださいみたいなね。
はい、押してください。
はい、じゃあはい、
ひどくないそれ。
もうイライラしながら、なんだこの花嫁を。
え、花嫁だけが乗ってきたの？
いや、どっちも
花嫁、花婿
の。で、なんかずっと怒られてるんですよ。花嫁が花婿のこと怒ってるんですよ、ずっと。
はい、
なんかだから円安だからどうのこうのみたいな。
あ、
なんかプブブッと思いました。円安にこんな影響がと思って。
でも一回お願いしますって言われた
の。そうそう、だからピッと押しました。はいっつって言って、日本語で言われて、で、円安のね、皆さん影響でね、もうハワイなんて言ってやるかバカ野郎と、高いね、うん、もうなんかコーヒー一杯3000円とか言って言うじゃないですか、うん、嘘ですから、
うん、コーヒー一杯3000円はない
ね。すごいそれは高いね、超高級ホテルのね、あのラウンジみたいなとこ行ったらそうかもしれないけど、まずそんなことないし、あの B 級グルメだったら安いし、
はいはい、
あのなんて言うんだろう、
安いっつってもお高いんでしょ。
まあ500円とかじゃないですね。
うん、わかる、
1000円ぐらいですけど、
そうでしょうね。だって単純にドル計算するとね、しかも物価も上がってますからね。
で、僕が行った時に限って超円安だったんですよ。150円だったんですよ、ね、今130円ぐらいになってますけど、
はい、
でだから全てが 50% 増みたいな、
一番でかい時出ましたね、はい、
ただ皆さんにお伝えしたいのは、
はい、
安くしてます、向こうも。
ああ、そうなんだ。
思ったより安く
して、ああ、やっぱ観光地だから。
で、日本人に異常に優しくなってます。
ああ、
ジャパニーズみたいに聞かれて、
うん、
わざとこっちも、ね、はいとか言って日本語で喋
る
んです
。あー、なるほど。
そうするとすごい、はい、これメニューみたいな感じで、
あ、
すごいサービスが良くなってる、日本人に対して、
ね、も
う日本人帰ってきてっていう。
あ、
だからザクさん行かないとダメですよ、ハワイ。
そうね。
でもね、ちょっとね、申し訳ないけど 20% ぐらい潰れてる。
うん、なんかその話は聞きました。僕も何年前だっけ行ったところがやっぱ潰れたよって家族に聞きました。
だからね、はい、ハワイがね、アメリカっぽかった。
あ、なるほどね。はい。
僕はハワイはアメリカなのに日本っていうのが好きなのに、アメリカっぽかったから。
30分の1しか日本人いないしね。
そう、白人だらけで、はいはい、だからアメリカが好きな人はいいんじゃないですか。
何それ。
で、あと電車がまだできてない。
電車と話だったんでしたっけ。
そうです。あの空港からアラモアナショッピングセンターまで通るはずなんですけど、はい、電車がまだできてないです。来年か再来年あたりらへんになるらしいんでね、そしたらまた行こうかなと思いますけど、
はい、はい、じゃあ第2位、
HIS の、
はい、
バスが、
はい、
を使いました、はい、アメリカ国内線なのに、
はい、国内線
本当は HIS の日本の、ね、会社で申し込んで、はい、その空港から、
それはアメリカの話、
ハワイの、
ハワイの話、
うん。HIS のバスで初めて使ったんですけど、はい、いつもね
空港から移動してくれる、
そうそうそう、
はいはいはい、
で、まあ、午前中に着く便だったら対応しますみたいなのが書いてあったから、うんうんうん、でもあれって完全に日本から来る便を想定してるらしくて、うん、僕はポートランドから
戻って、はいはい、帰りに寄
ったんで、そういう帰り寄ったんで、はい、で午前中だったんで、うん、僕一人しかいなくて、うん、その HS っぽいなんかレアレアバスみたいなやつじゃなくて、もうただのそこら辺の乗用車のおっちゃんが、韓国人のおっちゃんが来て、もう何にも喋んない
で、ワゴン車みたいな、
うん、いつもなんかそういうバスに乗ると、なんかいろいろハワイだぜみたいな感じで案内してくれるのに、韓国人のおっちゃんでもういろいろ聞いても、どのくらい住んでるんですかって言っても、なんか20 years とかで、あ、はいみたいな、それだけで、なんかもうずーっと、ただ早かった、着くのは、
うん、
もう直行だったんで、
まあ、向こうもね、
貸し切りだし、
向こうももう早く
早く終わり、
仕事終わりたいみたいな、
こんなおっさん乗せね、みたいな、うんうん、だからそれで行って、だから良かったです、そういう意味で。それが第2位。
すげえ不安だけど、じゃあ第1位、
第1位は、
はい、
YouTube ライブ頑張りました、
お
ハワイで。
本当ですな。
ハワイ、ね、お腹空いちゃったんですよ。すごいもう空いたばっかり、だけど、はいはい、皆さんがもうハワイどんな感じかなと思ってると思ったんで、もう1時間お腹空いてるって、もうただもう言ってる動画なんですけど、お腹空いたって言ってる、はいはい、でも皆さん楽しんでくれたみたいで、よかったです。アメリカ行ってきました。
うん。なんか思ってた話と違う話がどんどん出てんだけどさ、
あ、もしかして仕事の方ですか、
はい、ええ、みんな聞きたいのそっちじゃないかなと。
そうですよね、はい、しんどかったっす。みんなやっぱりね、私もブログとかね、
はい、
YouTube 残したわけですよ、毎日毎日頑張ってね、すごく楽しそうで、
はい、
ね、充実した、
はい、
コンサートライフ、コンサートツアー、
そうですね、
うん、
本当夢の音楽家生活みたいな感じじゃないですか
ね、
うん、
そんな演じてみましたけど、
うん、
ずっと緊張してたし、
うん、
いつ殺されるんじゃないか、
あ、
いつ死んでしまうんじゃないか、もう、これね、大げさじゃないですよ、
うん、
イリノイ州に行ったんです、
はいはい、
まずポートランド行って、その後イリノイ州に行ったんですね、はい、でそこで13時間ほど車に乗ってたんです、
う
ん、
はい、
で私と加計先生と、
はい、
イリノイね、大学の教授の語源ピュアの加計先生と、加計先生の妹さんがいらっしゃって、
はい、
その妹さんがずっとで運転されて
た、はい、
うん、今回八景先生が足悪くしちゃったんで、うん、ちょっといくらかね、
うん、
お礼して、で、うん、妹さんに運転してもらうっていう、
うん、
でも妹さんだって別にそんな長距離でずっと運転することあんまりないから、
うん、
久しぶりで楽しいなんて最初言ってくれたんですけど、うん、13時間ですよ、
さすがにね、
3日間で、
さすがに、3日間で13時間、
うん、1日じゃないですね、
でもまあ疲れますよ、
で私もそんなに知らないんですよ、うん、妹さん、でもまあいい方で、うん、よく笑う方でね、
うん、
面白いんですけど、うん、そんなでも知らない、
うん、
英語、
うん、
日本語はゼロ、
うん、
ルドロフ先生が、
はい、
ね、会話してくれるんだったら楽しいですけど、
はい、
13時間中12時間寝てるわけですよ。後ろで、
はいはいはいはい、
でやっぱり交通事故が一番怖かったわけですよ、
怖いですよね、
13時間だからずーっと、
はい、
クニトのポッドキャストですよ、英語で、
あー、すごい。撮っと けよかったのに。
ずーっと喋ってましたよ、うん、もうで、だからでもまあ感謝されましたよね、国が起きてくれてて喋ってくれてたから、うん、なんとかできたって、うん、ごめんなさい言ってたけど、
はい、
だからまあそれは良かったんだけど、はい、それが一番しんどかった。
あ
で、しかも途中鹿がピョンって出てくるんですよ、
うん、イノイシュ、
うん、おディアとか言って、ディアじゃねえよって思ってなんでディア出てくるのに壁もつくとかないんだよって思う、うんうん、なんかそう、あれ当たるとどうなっちゃうのって言ったら、ああ死んじゃうよね両方ともとか言って、
そうね、車もすごいダメージを負いますね、
うんうん、高速ですからね、
うん、
120キロぐらいで飛ばしてるわけですから、うん、向こうは普通に、
うんうん、
超怖かったです夜とか。
あ、夜か、夜怖いっすね。
でシカゴの方の車のバカ車ばっかりだし、はい、嘘みたいにビューって飛ばすね、200キロぐらい飛ばしてるのもいるし、だから命の安全が非常に怖かったんですけど、はい、なんと生きて帰ってきました。
あ、よかったですね。
ここにいることが奇跡です。
本当ですね。
っていう話じゃないですよね、
うん、
コンサートの話ですよね。
そうなんですね、まあ、うん、だんだん近づいてきましたけどね。
あのね、まあ終わってみたら楽しかったです、
うん、
でも、うん、始まる前はやっぱり緊張してたし。
あ、そうか、そういうことか。
ホテルの前、ホテルでずっとやっぱり練習してたし、
うんうん、
あのね、直前までレッスンしてたからね、うん、もう少しでも手直そうと思って、
うん、
でもいい演奏できたと思いますし、うん、あの動画にも上げてますんで、うん、ぜひ聴いてください、
はい、
もう5回もやって、あと公開レッスンも楽しかったかな、すごいね、
うん、
で、あのでつながり、そこのウェスタンイリノイ大学っていうのがあって、そこの、うん、弦楽器部長さんとも仲良くなって、うん、あのよかったら生徒さんね、興味があったら生徒送っていいですよって言われて、小学でも高いじゃんアメリカ今って言って、うん、いやいや、あの田舎だしね、安いし、で日本人もそんなにいないから英語もすぐに勉強しやすいし、田舎だからいい、あの勉強しやすい環境だから、そんなに遊ぶところもないからお金も必要ないって言って言われて、ああいいですねなんて言って、だからうちの高校生たちに、ね、送り出せればななんて思ってますけどね。
お、
ジョンクさんも行きますか。じゃあ留学しちゃう、留学、
留学しようかな。
1年ぐらい行ってたらよく喋れるから、あの、うん、ザンクさんなんか喋れるようになるんじゃないですか。
多分ね、
仕事しに行けん
すよ。1年後多分金髪になってますねきっと。自然にね、染めてる
とかじゃなくて
自然に適応しちゃって
白になってないですかね逆に。
いやいや、
そうですよ、もう、はい、じゃ あ, あのマスク氏みたいに、あのもし解雇されちゃったり、はい、会社がなんかなくなったりいろいろするんだってことがあったら、はい、1年行ってくればいいじゃないですか。3ヶ月でもいい。で、はい、マックのバイトしてくればいいんですよ。それだけで一気に英語力上がりますから。
マッキントッシ
ュ。そのマックじゃない。
違う。
マクドーの方のですね。
ダーナー。ダーナーの方。
ちゃんと発音がいいですね。
ダーナー、そうか、ダーナー好きですよ、うん、好きだから全然いけますよ
ね。え、だからそこで食べて、
うん、英語喋って。でもあれでしょ、月見パーカーとかないでしょ。
月見パーカー好きなんですか。
チキンダスタとかない
んですか。あ、好
きなんですか。チキンダスタ
大好き。僕ダブチーズが派なんですよ、ね、入れてない。はい、じゃあザンクさん、
はい、
来年の目標をそろそろ考えてますか。
はい、考えてます。
惰性で生きてませんか。
本当そうですよ、おっしゃる通りですよ、うん、惰性で生きてますよ、本当に。
え、来年、
だから来年
本当の年は 何歳ですか。
39歳です。
あ、そうです。
なので、
はい、そうですよね、
来年こそ
後半ですか、もう40、
39歳だって言うじゃん。何それ怒るよ、拳振り上げるよ。
なんかそういう歌がありますね、う
ん、なんかあったけど、
う
ん、
どうするんですか。
まあやっぱり
僕のネ
タを信用しないとね。いろんなことをね。
どうしよう、来年
でもやっぱり最終的には結局このままのような気がしますね。
ちゃんと使ってるじゃないですか、
はい、
著作権フリー、
著作権フリーっていうか僕があの
受け継い
だ、伝承したんです。
受け継い
だ、はい、もうダメですよ、使っちゃう。うん、
返してもらおうかな。
本当ですか。
来年のリサイタルでもう一回復活させようかな。
誰も分かんないから。
40になった記念で、
はい、
そろそろ観客も入れ替わってるじゃないですか。
入れ替わってるかな。
前からいる人はまたまたって思うかもしれないけどね、
うん、
まあね、あ、じゃあ一応結婚、じゃあ結婚も視野に入れてるってことでね。 お付き合いから。
ですね、うん、来年は、目標ですか、うん、本当の目標は、ちゃんとホームページ作ります。
それ重要かも。
はい、ちゃんとホームページ
作ります。写真作りましょうか。写真撮りましょうか。
得意じゃないですね。実はちょっと、それは進めてるんです。プロの方とか、写真っていうか、ウェブを構築してくれる。
自分でやんなきゃ。
違うんです、違うんです。そのデザイン、僕はこれこういうコンテンツを入れたいからどうしたらいいっていうことは、ちょっと。
ほどがやたりで。
ちゃんとプロ、いや、北海道の。
北海道
はい。ちょっと、
やり取りして、
はい。やり取りして、来
年、なんだその人脈は。
着地をさせたいと思ってます。はい。
後で教えてください。
はい。
すごい。それ、いいっすね。その目標いいっすね。
はい。
でも、1ヶ月でやった方がいいと思います、それ。うん、そんな長いプランであんなもだ人生そんな長くない
から。そうなんですよね。明日どうなっかなっちゃう可能性がありますからね。
今年中にした方がいいっすよ、それ。
わかりました。
あれあなた
ちょっと待って、
もう来年に言ってんじゃないの？
なんで、うん、来年の目標を言って、
なんで
まだ今年、2022年なのにダメ出しされるわけ。
ひどい国と、
うん
うん、
ちょっとひどいと。
じゃあ分かりました。じゃあ反省して、
はい、
他にはないですか？
他に、
うん、
他にはね、あ、分かった。2023年もも
う
生きているようにする。
なんかね、デスネタあるけどね、最近僕73歳とかね、そういう人のレッスンをしててね、
はい、
結構毒舌に、姉小路君まろでしたっけ、
綾小路
は君まろみたいな、うん、もうレッスンしてんですよ、僕ずっと、はいはいはい、70代超えると、もう明日生きてるか分かんないんだから、うん、もう上手くなんなさいよもっとみたいな、うん、そうすると、はいとか言って、うん、笑いながらね、
うん、
あもう、あそう、あもう80、もう近いんだから、まだ72ですみたいな、そういうね、
うん
う
ん、
ちょっと、
ね、
やりとりをしてて、なんですけど、
はい、
そういう段階じゃないじゃないですか、まだ。え、そんなに早く行っちゃうんですか？ダメですよ。
いやいやいや、健康年齢、あ、わかった。
お、
痩せます。
もうね、信じない。
痩せます。
狼だ狼だってね、うん、いうのも3回までって言うじゃないですか、
はい、3回まで、まあ、あの話はね、うんうん、3回ぐらいだった気がする。
もう3回どこじゃないもん、
うん、
18回ぐらい聞いてるもん。
痩せます。
あのね、一生痩せるかもしれないけどね。
あ、いや、すげえ痩せますよ。あ、痩せたんですよね。
アメリカは僕糖質制限すると本当バカになるんで、
はい、
っていうのは分かったんで、はい、7キロ痩せてね、
はい、
でだから向こう危険じゃないですか、ちゃんと生きてないと、ちゃんと頭しっかりしてないと、はいはいはいはい、だからオレンジジュースとかもガンガン飲みまくって、
はい、
で食べまくって、はい、でそれが今まだその波がまだあって、
はい、
3キロ戻って、
はい、
今
あ、でも3キロ戻って、
だから一応ただね、それ以上太んなくなってる、うん、太ろっとするとなんか気持ち悪くなる。
あ、じゃあ胃がちっちゃくなってるやつですね。
体も対応できないんだと思う、
う
ん、もう昔の体重
に、ね、うん、
ただ太ったのは良くないんでまた落とすと思いますけど、はい、でも太っちゃったら逆
に、いや、痩せます。でも
いいよ、
多分
別に健康診断引っかかってないじゃないですか。
目的がないと多分きっと痩せないんで、なんか痩せた人の役が欲しいな。
じゃあ MC
デニーロ、デニーロアプローチみたいにやりますから、あの痩せた人の役を
やるために、ね、芝居すんの、芝居
痩せるみたいな、その目標がないと
なんか。いいよ、西郷どんの役ね、西郷どんの役、
西郷
どんの役、そうそう、おいどんは
さらに、
おいどん
は、でもあれは肥満体じゃないからね。あれはこう、うん、あれ筋肉つけなきゃいけないから。
筋肉つけた方がいいですか。
そうですね。
その方が早い。だってトレーニングどうですか。ジムは行ってんですか。
全然。ちっとも。
もうね、説得力がねなさすぎて、うん、あのネタにもなん
で。でもジムのチラシは毎日見てます。偉くない。偉くない。いや、皆さんね、行くぞ行くぞ。
今ね、なんでこんなに大笑いしたかで面白かったんですよ、ザンクさんの今言い方がね。すごいですね。
偉くない？
もう、うん、エロいです。
脳内ジムですよ。
え？
脳内でジム、
脳内
でトレーニングしてるみたいな
もんですよ。おお、
はい、
すごいじゃないですか。
もう痩せて、もしかして痩せてるかもしれないね。
あ、もう脳科学的には痩せてるんだ、ね、もうね。
うん、
うん、まあじゃあ いいですね。具体的に、ウェブサイトが今の中では一番良かったのはやっぱウェブサイトですね、
うん、
ウェブサイトが良くなるっていうのは楽しみですね。やっぱり皆さんの楽しみを増やさせるっていうのは大事。どんな風に1個ぐらい教えてくださいよ、ネタを。どんな風にウェブサイトを面白くするんですか。
おみくじ引けるようにしましょう。じゃ
あ、いいじゃないですか、
おみくじね。
あ、その機能欲しいな、うちも。
あ、じゃあ
バイオリンおみくじ。
バイオリンおみくじいいじゃないですか。あ、なんかヒントあげちゃった。著作権後で
どこ
振り込んどいてください。
どこ
に振り込んどいてください。
ゆうちょ、ゆうちょ
に振り込ん
でる。格好が悪いゆうちょだって、なんかなんでだろう。ゆうちょ別に格好悪くないのに格好悪い気がする。そうですね。じゃあ僕も聞いてくださいよ。
あ、じゃあ
僕にも興味を持ってくださいよ。
じゃあ来年目標なんですか。
来年の目標、
はい、
お嫁さんを作ること。
おお、こうちょっと
だから今年は、
あ、もう演奏やったからね。
うん、一応もうやりたいことやった、とりあえず。で来年は演奏活動もやります、
はい、
まだやりたいこと残してるから、だけど今年ほどガンガン攻めるようなことはしない、
うん、
し、まあ、慣れてくるだろうというのがあるんですよ、僕の作戦で、
うん、
この1回やっちゃえば、
あ、なるほど、
慣れるから、ね、このペース
も0を1にするのが一番難しいって一郎も言ってますからね。
なんかそれ古くなってきた、そのネタが、
うん、
だからまあ
もう1になっちゃえばね、
だから余力はできるはずなんですよ。
1.5 にするのは簡単な、
う
ん、
遊びも頑張ろうと思うし、はい、来年は、
はい、
ちょっとね、
はい、
そういうためにも時間が作れればなと、
は
い、
お嫁さん
思うんで、はい、だから探したいと思いますけど、
候補は、
候補が、
はい、
いないんですけど、
お、じゃあもうここでこの
ですけど、
ね、このお、はい、
松崎くんがいいアドバイスくれたんですよ、
はい、
松崎くんの今彼女めっちゃ綺麗なんですよ。
あ、まだご結婚はされてない、
うんうん、その前の相手も結婚しようとしてた相手も、いや 前にもいたんだけど、
大丈夫なのこれ言って、
うん、大丈夫だけど、
松崎さんは大丈夫なの、
うん、いえ
カナダから聞いてんじゃない。
あ、やば、アプリでね、
はい、
見つけたら、
おお、そうなんですね。
やっぱりね、だからアプリって言うとなんか、いつザクさんも一回挑戦したじゃないですか、
うん、
そうそう、うん、いつ頃したの、コロナ前、
ずいぶん前です。
だからそれはダメなの、クオリティが低いんですって。コロナの時からは一気にクオリティが上がってるんですよ、皆さんの。
じゃあもう
まともな人がみんなやってると、
うん、じゃあぜひやってください、本当に本当に。
やんない、
心から。あれ、ちょっと待って待って、
だって
今もう
多分ね、やったら
確実に覆しましたよ。
やったら、
うん、
生徒辞めちゃうもん、みんな。僕やっぱ先生としての立場があるから、やっぱりね、やりにくいですよ、やるのは。
なんかそれはちょっと不健全に思ってんじゃないですか、アプリのこと、
うん。
だってそれで結婚、僕も知り合い2人はそれで結婚してますよ、
うん、
女性が、
うん、なんかお金で
結婚、別に普通の
人、お金あるわけじゃないけど、僕も
普通の人でして、普通の人だし、普通に、まあ、
そうみたいね。
そうですよ、
だから松崎くんもそうだったんだよね、
うん、だから全然その考え方はそんなことない、そんな生徒がどうのとかは全然ないです。
そっか、
はい、それを理由にして辞めることはないと思いますけど、
なんかないかな、
こっそりやってたら、こっそりやれいいじゃないですか、こっそり。別れはしないんだ
から。なんかその時間がもったいなく感じるんですよね。また結婚できない人の発言。
いや、だからしようと思うとできないもんなんですよ、
う
ん、自然と
活
動の中で、
まあね、なんかね、頑張るよ、仕事
で、
あ、
だから、そうですね、そうですね、
やってればそのうちは出会うんじゃないかなって思いますしね、はい、
そうですね。
だからザンクさんもいいよ、結婚は。ザンクさんも、仕事頑張ろう。
あ、そうですね、それは大事ですね、大事大事。
輝いてないといけないの。
はい、
そう。
じゃあいいんじゃないですか、今年
恋愛、女なんかにね、こうね、うつつを使してるね、
うん、
ね、男より、
うんうん、
輝いて仕事やってる人の方が、
今その恋愛してる人がみんなうつつを抜かしてるわけではないんで、
うつつ抜かしてるよ。
いや、抜かしてる人もたくさんいますけど、
うん、
そういうわけでもないじゃないですか。
そうだね。
言えば言うほどできない人の思考ですよ。
まあね、永遠の課題ですからね。
じゃあまず
このポッドキャストやってる限りないんじゃないですかね。
あ、じゃあもうやめましょう。
いや
ー、最終回。
そんな、じゃあそういう意味じゃなくて、
はい、
もう
最終回で、ね。
まあ、最終回じゃない。じゃあ、結婚できたら、最終回にしましょうよ。
それ絶対なんか嫌じゃないですか、こう562回とかになってたらすごい嫌じゃん。
そうですね、うん、まあね、
でもなんかあのとっととやめそうですよね、そういう時。
そんなことないですよ。
もうああごめんなさい、ちょっとあのすいません、妻
だからあのね、
マイワイフが待ってる
だから
って言いますよね。
だから理想はここにいることです。で笑ってるの、そのあの伊集院と渡辺くんみたいな感じ。あのあ違う、河野太郎。
はい、
そうだから奥さんが二人の会話を聞いて楽しんでくれて、
はい、
なおかつ笑ってくれてっていう、
はい。じゃあリスナーですよ。じゃあリスナーじゃないですか。もう
リスナーからじゃあ結婚相手募集しますんで、
はい、募集
でも審査厳しいんで、
あそうですね、
あのオーディション
我こそはという人ね、
審査員が多いんですよ僕の周りは。
あその審査があるんだ、まず一次審査、うん、二次審査、
一次審査で、
ま、社長面接まだなんだ。そ
うまずレッスンの子たちが全員許してくれるかどうか。だってもう幼稚園の子とか先生と結婚するって言ってくれてるからね。
あじゃあ待ちゃいいじゃないですか20年待ちゃいいじゃないですか20年待ちましょうじゃあ。
いやいやいや、もうね、そんなおじいちゃんになっちゃいますから。あ、違う、間違った、今ツッコミ間違った、よくわかんないけど、
60でしょ、
とにかく、そうね、まずレッスンのね、審査員でしょ、はい、でその次にオーケストラの審査員がいるわけね、はい、で今度保護者の皆様のが、
うん、
結構二谷先生はもう結婚しなくていいっていう人多いんで、
うんうんうん、
とかで、あとは九段下、
うん、
もうリサイタルに来る人
でもすごい好きな人ができてさ、すごい好きな人がクイントさんのこと好きって言ったらこの審査吹っ飛ばすでしょ、
うん、推薦ですよね。
でしょ関係ないじゃん、
免除ですね、
関係ないじゃん。
まあね、
うん、
でザンクさんじゃあどんな人と結婚したいですか、一応タイプは言っときましょう。
タイプですか、
うん、
元気な人。
じゃあ和田アキ子みたいな感じ、元気
の前でしか知らないし元気って感じじゃないかな、荒々しいって感じ
だよね。荒々しいと元気は違う、
違うからね、
うん、
元気な人、前向きな人。
ザンクさんが後ろ向きだから、
そうネガティブなんで
引っ張ってもらおうと思ってんの。
そうですもちろんです、
引っ張っていかなきゃ
それあれですよ、あのそういう人あのまあいいや、俺もできてないから
なんかあ急に心がやられちゃいましたけど、
はい、じゃあいいじゃないですか。だからクイントさんはそういう引っ張っていきたい人でしょ。僕はあの
引っ張っていく、行かせるふりをさせてくれる人。
あ
でも引っ張ってるみたいなね、
うん、
だから結局引っ張られるもん男は
もう
聞いてる、女性にはかなわない。
聞いてる人がね、うん、あこの二人結婚できないなって多分思って
る。うるさいするんですよ、まあ、全然結婚願望がないわけじゃないからね、二人ともね。
あれじゃん、
なんすか、
かけますか。
な、やだ負けるもん。
するんですよって言ったじゃん、だってするんですよって言ったじゃん。
え、いつ、
今、
いや結婚する
12秒ぐらい前。
え、来年とは言ってない、しかも。
あー絶対できない人の主張ですよそれ。
いや
僕にブログ1ヶ月で1ヶ月で更新してる場合じゃないですよ、じゃないですよ
だってザンクさん毎年ほら来年結婚する結婚するって言って結婚できないじゃん。
持ちネタもらっちゃったからね、しょうがない
僕のせいなのわかりましたよ。
あ、言わない方がいいのかもね。
じゃあ言わない、
うん、
じゃあ何にもなかったです。
はい、何もないです。
僕らは何もないです。ない来年、
来年何もない。
本当に何もなかったらどうするんですか
それはまあ言った通り有言実行
できない。さすがだね、うん、この二人はやっぱり
どっちに転んでも大丈夫みたいな、
う
ん、
じゃあ、
はい、
もうね、キリがないから、
はい、
恒例の、
はい、
コロナ予測やりましょうよ、久しぶりに、
はい、
月1予測ですけど、はい、僕はゾコーバが来たんで、は
い、ゾコーバが来た、
なんとカウントされなくなるんじゃないかと、人数が。なんかカウントしないって言ってたよね。
5類になったらとかじゃないの。
そうなんですか。
あ、そう 言いましたね、もうしないとか言いました、
ね、で全然カウントしてるね、普通にね、
うんうん、
でなんかね、二類を五類にするって言って、
うん、
なんかやっとまたなんかするって言い始めて、
うん、
てかね、世の中が気にしなくなってきた。
そうですね、それは確かにその通りなんです。
あ、アメリカ、
うん、どうでした。そうだ、
逆現象だから、よく 日本人が、うん、アメリカとかねヨーロッパはもうつけてないよっていう、
うんうん
ね、日本くらいだみたいなマスクつけるね、うん、言ってるじゃないですか、
うん、
もう向こうではもう終わった話だからみたいな感じで、
うんうん、そう聞きますよねよく。
確かにそうなんですけど、うん、実は、
うん、
なんていうのかな、日本は、
うん、
みんながもうマスクしてるからマスク外せない状態じゃないですか。
はいはいはい。
向こうは逆なんですよ。みんながしてないから、うん、もうつけられない状態になってるんですよ。つけたくても。2月にマスクをしないことを推奨し始めたんですってアメリカは。
うん、2月、はい。
で、9月に、
うん、
もうだからまだ2、3ヶ月前ですよ。
うん、
マスクをすることを推奨してるんですって、政府は。
へー。あ、ちょっとやっぱり増えてきちゃったかなと、
うん。
うん。
で、私が10月25日に行ったじゃないですか、行ったんですけど、
うん、
その時点ではマスクしてる人は1割ぐらいでした、
うん、
帰る頃には3割ぐらいにな
ってた、うん、2週間でしたっけ。
はい、3週間ぐらいかな。
3週間。あ、
何かが変わってる。
あ、
だからで 今になって今日本だんだんちょこちょこですけど、
うん、
マスクを外すようになったりいろいろ緩和されてきてるじゃないですか、いろいろな規則が。ただこの間おとといあたりのニュースで学校の黙食がなくなったらしいですよ。高校になって喋ってもいいみたいな。だから緩和されてるんですけど、
高校なら、うん、
逆みたいですよ。ちょっとコロナちょっとまたみたいな。ということで私のコロナ予測は、
はい、
この 1,2 ヶ月はヤバくなんじゃないかと。
なるほどね。
だけどゾコーバさんのおかげで
ゾコーバさん
少しかまされるんじゃないかと、
うん、
嘘だか本当だか知らないですけど、この間テレビで使った人が、
うん、
治りはしないけど、
うん、
かなり使った瞬間熱も落ちるし、
うん、
咳とかも全部症状が緩和されるって言ってました、
うん、
だから1日早くなるんかもしれないけど、それ以上になんか一応緩和は早く、症状は収まるのが早くなるっていうようなことは言ってました。あ、プーってしてる。
いや、っていうかその人って
知らない、
何回コロナにかかったんだろう。
あのデータあるんですかって言われたらない、
うん、だからそうなんですよ。だから初めてコロナにかかった人だったら多分その薬って絶対にそういうふうにある程度効くようになってるから緩和するんだけど、
うん、
僕がなった時はいわゆる何だっけあれ、頭痛薬の有名な
バファリン
違います、あれされる支給される、何でしたっけ、忘れちゃった、
赤いやつね、
とかと
ポコピカポコポンみたいなやつね
まあじゃあそれでいいや、
ポコピカポコポン、
抗生物質と、なんか咳
止め、抗生物質
もらいました、うん、で咳止めみたいのでいわゆる風邪の時の薬もらって、
うんうんうん、
緩和はしました。
あ、いいじゃん、
う
ん、
だからゾコーバがどうのじゃなくて その薬でなんとかなる人はなるんですよ、
うん、
僕みたいに、うん、その薬で一応完全には治らないけど、
うん、
症状が収まることは収まるので、あんまりだからゾコーバっていうのがパンと治るっていうような薬じゃない限りは、今の薬それこそその、
うんうんうん、
なんだろう、別の薬別の、病気にかかる対応してるけど、まあコロナにもある程度効くっていうやつであまり変わりはないんじゃないかなっていうから、僕ゾコーバが出てもうんって感じなんですよね、実際にになった身としては。
アメリカの国境審査、
うん、
全く聞かれなかったですよ。
ああ、
全くコロナの話、ワクチンの話全くない。だから全然大丈夫ですよ、向こう行くのは。帰ってきた時は、
ああ、なるほど、そ
うか、なんかね、いちいち変なとこ行かされてね、
はい、
なんか
PCR 受けるんですか。
ピーポピーってやらされて。え、
PCR
受けてない。僕まだ一度も受けたことない PCR。
あ、人生で。本当ですか。
あります。あ、なったって。あれでも、
あ、受けた、そうだ、なったから受けたんだ。なった時受けます。
鼻突っ込むんですか、それ。ベロ、
鼻です。
やだ。あ、僕インフルエンザで検査してきたことありますね、うん、あれ PCR っていうのかな、
わかんない、うん、違いますけど、あれ鼻でしたっけ。
うん、あれも鼻で、鼻血が出るの必ず、弱いから。
インフルエンザにはなったことないんだけどな、うん、
じゃあ一応やってくださいよ。もうほぼ今日が最後じゃないですか、きっとコロナ予測多分。はい、じゃあコロナ予測もう終わりですよ。世の中もロシアの問題の方がやっぱり言ってますから、はい、はい、すみません、うん、コロナ予測、
予測ですか、
うん、
でも亡くなる方が増えてる、右肩上がりでちょっとずつ増えてるらしいんですよね。
そうなんですか。
だから忘れ去られちゃってることが怖いですね。だから パッとはなくならないんじゃないですか。またやっぱりあと半年ぐらいはかかっちゃうんじゃないですかね。
あね、うん、まあなね、なくなることはないね、言われてますからね。そうか、じゃあそんなところで、
はい、
終わらないですよ。
あれ、
久々のフリートークいきたいと思います。
もうこんだけしたのにフリートークっぽいこと。
確かにフリートークっぽか、フリートークっぽかったですね。さ、じゃあ行きますよ。
はい、何でしょう。
行きますよ。
はい、
最近どうよ。あさあ、ザ、この最近どうよって振られて、
はい、
答えられるのはザンクさんしかいないですよね、日本でね。
最近どうよ最近、
さ、最近どうよで30分喋れるかどうか、はい、最近どうよ。でも嫌ですよね、あの最近どうよって聞いて相手が30分ぐらい、いや実はこうあってさ、こうあってさ、
長いって言います。
最近どうよって3分ぐらいですよね、求めるの。どうなんですか。
1分ぐらいじゃないですか。
え、
10分？ 1 分ぐらい。
1分、あ、1分ぐらいですかね。
うん、最近どうよ。あ、まあ元気だよ、普通だよ、終わりじゃないですか、普通は。
そっか、
うん、
なんか暖かかったっすね最近、11月とか。
天気の話
あ
なっちゃうの。
どうですかね。で、最近どうよってする人っていうのは自分でちゃんとその後ちゃんと責任持って会話できるべきですよね。
どういうことだ。だから、あ、その振った方がね、最近どう
よって振った方が、うんうん、お前喋りたいんだったらっていう
普通に会話しててそういうことないからね。やっぱりこれ、あの、なんか第三者が聞いてるっていう体でする話ですよね、きっとね。
あ、なんか軽くあのお説教されました。
お説教じゃなくて普通あんまりシチュエーションで最近どうよっていうことないじゃないですか。あの本当に、商売人がね、あの、うん、どうですかみたいな、景気はどう、ぼちぼちでんなですよ。
ああ、そうか、挨拶なんだね、
うん、
最近どうって、うん、挨拶か。
本当に最近どうって言って興味ないでしょ。
あります。
いやいや、すごい、全然最近どうよってい
う、あ、言う人がね、うん、ああね、そうね、興味ない人に限ってね、うん、なんか面白いことないのみたいな感じで、
うん、
で
言うと、
うん、
あ、うん、もういいからみたいな、
ああ
、うん、あ、ちょっとごめん、電話入っちゃったみたいな、キャッチ入っちゃったみたいな
確かにね、そういう感じですよね。じゃあダンクさん、僕のアメリカ行ってる間3週半、
3週半半ね、
3週間半、
はい、
な、何してましたか。
何してたろうね。
まあ、働いてただ
ろう。ひたすら労働ですね。
労働、言い方。
労働オブザリングで。
ついに来た、4年目にして。
うん、ダジャレね。
ザンクさん39なのに、
うん、
いいですか。
ダジャレですよ。
ダジャレって面白いよ。アメリカ人もダジャレ好きだもん。
あ、そうなんですか。例えば有名なダジャレあるんですか。
知らない。
英語で。
知らないけど、うん、なんか言ってた。な、ルドルフとルブドルフの妹さんがなんかダジャレ言って、すげえ、あの、決めてた、こうや
って。決めそう。
あの、そう、ダジャレが決まると笑うんじゃなくて、向こうは決める。
ドヤ顔しそうです
ね。よっしゃーみたいな感じで、うん、よっしゃーって感じのリアクションしますよね。
ラップみたいなもんなんですか、うん、ラップのライブみたいなもん、韻を踏んだみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
本当ですかね。
国と国トリオいっぱい無視喋りましょうよ。
何してたかな、うん、まあブログ見てください。じゃあ
見てるよ。
僕も覚えてない。
全然見てるよ、ちょこちょこ見てますよ。
何にも覚えてない。
絶対ブログ、
多分洗脳されてたな。
え、
いろんなこと
洗脳され
てたと思います。
はい、じゃあ、あの某教、
は
あ、
多分
教
会、通帳も車も全部差し出してたと思いますよ。
いやーね、フリートークがなかなか
言わないじゃん。それこそどうだったんですか、アメリカ、帰ってきてからもう1週間
もうね、3週間経ちましたね。
あ、もうそんなか。あ、そうか、10月ですもんね、言ってたの。
なんかタイムマシンの気分ですよね。だから3週間消えるわけですよ、
うん、
だから
消える、
うん、3週間行ってたわけで、日本の3週間がなかったわけなんで、
うん、
はっつって言ったら、気づいて帰ってきたら、もう、あ、もう発表会1ヶ月前みたいな感じになるわけですよね。うんうんうん、で、だから3週間あっという間ですね。
うん、
だから、向こうにいた時のが3ヶ月くらいに感じましたよね。3週間ですけどね。だから、人生あっという間に終わっちゃう、これ。旅行しないと、みんな。
そうですね。何しないと？
え、旅行。
旅行しないとね。
うん、なるほど。だって香川行ってどうでした？あの1日24時間ぐらいしかなかったですよね。
うん、
あっという間だけど、そのこの3週間と、うん、その1日。
ああ、濃いですね。やっぱり香川の方が密度は濃いですよね。
だから旅行できないっていうのは、みんな早死にするんですよ、感覚的に。
ああ、なるほどね。
旅行しないですか、来年。
まあ、行きたいところはありますよ。
どこですか？付き合いますよ。
いや、結構です。結構です。はい。間に合ってます。間に合ってます。
え、間に合ってないじゃないですか。
すいません、間に合ってます。
また。
でも、あそこ行きたいですよね、韓国ね。
ああ、行ってないね。行く行く言って。
韓国は行きたいね。
韓国行ったことないもん。
うん、韓国は行きたい、ね、
そうですよ、北朝鮮とドンパチが弾まる前に
弾まる、うん、まあしばらく大丈夫じゃないですか、分かんない、まあ情勢、世界情勢は分かんないです
けど、韓国大好きですからね、
うん、韓国は行きたいですね、韓国、ソウルには行きたい、
韓国は可愛い子が多いです、まあ、僕で韓国人モテるんですよ、
真偽ですけど、はい、
20年前の話、
そうでしょ、そうでしょ、
20年前の話、
そうでしょ、うん、それ分かりますよ、分かります、あの、あえて聞かなかったけど、
20年前の話ね、
あと京都に行きたい。
あ、
最近京都に興味が。それは
本当に付き合いますよ。
いやだから結構です、大丈夫です、間に合ってるんで
ね。カナダの皆さん嫌な感じでしょ。
何の皆さん、あ、カナダね、はい、うん、そうか、でも彼ら、あ、翻訳して聞いてるのかな、もしかして、
ね、そうですよ、もしかしたらあのすごい次世代のなんか翻訳機で、うん、ポケトークみたいなやつでサンマーさんが CM やってる。
それもだいぶ前ですけどね。
あ、はい、ザクさん、はい、もう12時半ですよ。
あ、本当だ、
うん、
もう
帰らなきゃ。じゃあご飯どうします？
帰らなきゃね。
帰っちゃうの？
はい、帰らなきゃ。
やだ、ご飯、ご飯食べる。ご飯、
あ、じゃあ、だってほらダイエットしてたじゃないですか、さっきその話したけど、うん、でその後解禁してどうなったんですか、日本では。アメリカはほらいろいろ頑張んなきゃいけないから食べたってのが分かるけど、日本は何を食べてるんですか最近。
結局ね、
はい、
さっきちょっと嘘ついたんですけど、
もうラーメンも食べない、パンも食べない、
うん、
もう何もかも食べない、もう
食べなかった。
何でしたっけ、食べられるのが唯一、
豆
か、あと肉はいいから、肉だけ、
肉 OK で、うん、じゃあちゃんと告白すると、
はい、
アメリカ行って1キロは増えただけで、
はい、
日本に戻った3週間で2キロ増えます。だから3キロはそういう内情なんで、
はい、
だから結局日本にいると太る。
あれはどうなんですか、あのほら、そのチェックは、体のチェックは。
あ、まだやってません。
あ、
2月にやろうかなと思ってるんですけど、はい、誕生日のね。
じゃあダメじゃないですか、今節制しなきゃ。
うん、ねえ、
じゃあご飯なんて言ってない
ですね。でもまあね、
水でも飲んで
て、だから64キロあったのが60キロなんですから今。
エビアンでも飲んでてください。
人のことはあの植物かなんかだと思って。ザンクさんどうやって痩せるんですか、今度痩せる方法ちゃんと考えなくちゃ。
あの、でも超昨日人に聞いたら、
うん、
結局食事だそうです。
まあね、
あの、まあね、走っても何やっても痩せなかったけど、やっぱ食事を見直したら5キロ痩せたって言ってました。
夜中にねバッグなんか食べてるからですよ。もう言いますよ、バカみたいに食べてるからですよ。だもう、あれはもう完全に誰がどう見たで自分だって思うでしょ、本当は。
だからやっぱりでもね、アルコールなんだなと思います。アルコールを飲んでしまうと、食べる量も増えてしまう。
でも、うん、
だから
僕よりマシなの
はそこ
な
んですよ。それはやめます、
うん、アルコールを飲めるってところですよね。アルコールが飲めるから大丈夫っていうか、うん、僕アムレコール飲まないくせに太ってるってやばいらしいですよ。本当にやばいらしい。アルコールの人はアルコールやめりゃいいだけですけど、うん、僕アルコールやめても多分関係ないから、
うん、
はい、まあそんなところでね、
はい、
もう長すぎたからやめますよ。皆さん本当お付き合いいただきありがとうございました、は
い、すごい喋りましたよ今回。
1時間3分ですよ、
はあ、
誰が聞いてくれるんですか、この
カナダ人。
でもね、 YouTube ライブって3時間ぐらいやってるんで、
はい、
まだマシだと思うんで、
ね、全然ですよ、こんなの、うん、
じゃあいつ配信するか考えましょう。
そうです ね、
はい、はい、じゃあ今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は、ね、私西谷邦人と
高野さんでした、
はい、ありがとうございました。おはようございます、こんにちは、こんばんは。邦人インターナショナルユースオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。邦人インターナショナルユースオーケストラ通称邦人オーケは 練馬区石神井公園を本拠地に置く6歳から高校生までの学生のための弦楽オーケストラです。現在国とインターナショナルユースオーケストラでは団員の募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ国とインターナショナルユースオーケストラ公式ウェブサイトの団員募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。
ぜひ
演奏しましょう。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。石神井インターナショナルオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。石神井インターナショナルオーケストラ、略して石オケは、東京都練馬区石神井公園を本拠地に演奏活動を行っている弦楽オーケストラです。楽しみながら熱中して練習していたらあっという間に上達していたをモットーに各州で練習しております。現在石オケでは団員募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ石神井インターナショナルオーケストラ公式ウェブサイトの LINE 募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。
ぜひ私たちと
一緒に